皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はまたこのダビデがアブシャロムに追われ、自分の息子であるアブシャロムに追われてこのエルサレムから逃げていく、そのようなシーンです。その中でこのダビデが礼拝するその山へと登っていく、その過程で起きた出来事が今日の箇所です。共にそこから神様の御声を聞くものとなりたいと思います。
サムエル記第2、15章24節から37節。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。そこでサドクとエブヤタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていた。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い、泣きながら登った。ダビデはアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時、アルキ人フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。
ダビデはこのエルサレム、要するに選ばれた場所であり神の場所である、そこから逃げるようになってしまいました。そしてそこから逃げていくときに、今日の箇所ではこのサドクという祭司がこの気を利かせて神の箱、この神の箱には神様の臨在とその力がありました。まあ臨在を表す象徴の的なものでした。ですから彼らはそのダビデと共にこの運び出そうと、出してあげようとしたんだと思います。しかしここでダビデはそれをやめさせました。そして戻させました。ここにこのダビデの神様中心の信仰が現れていると思います。自分についていく神様ではなくて、自分が行きたいところに自由に奔放に行って、やりたいことをやって、それに対する祈りと、そしてそこにイエス様、神様を連れていく、そういう人生ではなくて、神様はあるべきところにあって、おられるべきところにいて、そこに自分が合わせる。ダビデはここの時に、本当にこの主の主権に、神様の主権に自分の人生を委ねました。神様が自分を喜んでくだされば、もう一度自分はここに戻ってくることができるだろう。でもそうでなければ、神様のその御心がなりますようにと語りました。私たちのその心境、神様の前に、私たちの状況はどのような状況でしょうか。よく、神様に従う、神様についていく、神様中心の生活をする、自分の願いではなくて神様についていくということは、なんとなく惨めな人生だったり貧しい人生だったりするような、私たちの心の中にそのようなイメージがないでしょうか。私たちが一番大切にしなければならないのは、神様が私たちのことを誰よりもよく知っておられる。そしてこの状況を、すべてをご存知で、それを変えることもできるお方。そのお方が私たちを本気で愛しておられる、その計画。愛によって立てられた計画というのは、最も私たちにふさわしくて、私たちが輝いて花が咲いて素晴らしい人生であるっていうことが、 わかると思います。このなんかキリスト教の狭い世界の中に入っていって、また神様についてこう人生をこうシンプルに歩んでいくような、行くようなというか行くことが本当にこの自分にとってもうこの喜びを捨て、そして本当に悲しみを背負って、この小さな道を本当にこう貧しく歩まなければならないというイメージがあるならば、一切それを私たちは取り替えなければならないと思います。この大自然、美しい大自然と大宇宙と素晴らしい法則を持って作られ、今でも全てをひっくり返すことのできるお方が、私たちの人生を愛を持って導いてください。その計画は私たちが想像していろいろと手を出すものよりも素晴らしい、私たちの心にも充実感を与える素晴らしい人生だと思います。それを私たちの心に、私たちの価値観に植え付けるべきだと思います。神様は最高の道を導いてくださいます。2番目はダビデがこの本当にこの逃げていく中で、自分の側近であった人が裏切ってアブシャロムの方についてしまったという報告を聞きました。それを聞いて、そのアヒトフェル、この彼のその知恵がアブシャロムを助けてしまうんじゃないか。そしてまた彼はそのアヒトフェルはダビデのことをよく知っていましたから、ものすごくこの役に立ってしまうんではないだろうか、いろんな恐れを抱きました。そこでダビデは神様に彼の知らせ、助言を愚かなものにしてくださいと祈りました。ダビデはその足でそのまま山を登り、礼拝する場所に着いた時に、そこにこの本当に素晴らしい助け舟、このアヒトフェルのこの助言を打ち砕く、この後出てきますけれども、このフシャイという人、このフシャイという人が、スパイのようにしてアブシャルムのところに入っていって、そしてこの助言を打ち砕きます。まさに神様にこのダビデが祈った祈りの答え、このフシャイという人材が礼拝するところに現れたっていうのはとっても大きな意味があると思います。私たちも自分がこうしてほしい、ああしてほしい、ああこうなってほしいというこの考えでいっぱいになってしまうことがあります。でもダビデはその中にありながらも、なんとか礼拝するところにたどり着いて礼拝しようとしたんじゃないでしょうか。いや、礼拝したんじゃないでしょうか。そこにこのフシャイが現れました。神様を礼拝するときに、その礼拝の中に神様は答えを備えてくださる。そのようなときがあると思います。神様を礼拝することを大切にする。それは何もこの礼拝式というだけではなくて、私たちの心から個人的な礼拝も、教会で捧げる礼拝も、本当にこの真心から大切にして礼拝を捧げるときに、神様はそこに私たちの人生に対する素晴らしい解決を導いてくださることがあるんだと思います。心から礼拝を大切にして礼拝を捧げるものに共になりたいと思います。三つ目は、このダビデがこの礼拝する山、オリーブ山に登っていく時でした。その時に30節には、彼と共に泣きながら彼の部下や彼の仲間たちは一緒に登っていった。この彼らの仲間が、本当にこのダビデの仲間が、ダビデにとって本当に慰めであったと思います。この共に、涙を流しながらこの礼拝の道を登っていった。悔い改めの道を登っていった。自分に火はないかもしれません。このダビデの仲間たち、また家来たちには火はないかもしれません。むしろダビデ自身のこれは失敗だったでしょう。アブシャロムに対して自分が何の制裁も加えてこなかった。結局はダビデが自業自得の自分の罪のゆえであったと思います。ですから、このダビデ自身が一人で悔い改めの丘を登って、礼拝する丘を登って悔い改めの祈りを捧げればよかったんですけれども、仲間たちは一緒に涙を流しながら悔い改めの道を登りました。ここに本当にこの ダビデの家来や仲間たちのこの友情というか信頼関係、この関係がいかにこの強いかということが表されていると思います。私たちもこの本当に涙を流すとき、苦しいとき、一番この慰めとなるのが、時にはこの言葉とか方法ではなくて、本当にそばにいて涙を流してくれる、そのような人だったりすることがあると思います。今日私たちも逆に共に涙を流す、共に喜ぶ、そのようにこのその人のその心を本当に共有してあげられる一日になれたらと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたが私たちに用意してくださった計画が、どれほど私たちの無知なこの頭の中で考え、勝手に想像したものよりも、どれほど素晴らしいことであるかを覚えます。神様、あなたの最高の私たちが輝く私たちを本当に愛して素晴らしい人生を導いてくださることを感謝いたします。今日それを本当にその一つ、小さな一つを導いてくださいますように、知らせてくださいますように、私たちの考え方がはっきりと変わりますように。また礼拝を本当に大切にしてあなたを礼拝を捧げます。その中にも素晴らしいあなたの祈りの答えや、そして導きがあることを信じます。あなたが与えてくださった友人と本当にこの心を共有することができますように。このディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の生活に、今日はあなたの素晴らしい奇跡が起こされますように。愛を深く知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。